しばらくお休みをいただいてましたスタジオ東京ワールドなんですけど、またね、定期的に配信をしていきたいなと思っております。で今日はですね、まあ、皆さんあのテレビの、ね、ニュースやなんかでよく見てらっしゃると思いますけど、中国の、本土で、今よく見られるそのデモですね、市民のデモ、まあ、コロナデモなんてね、よく言ってますけど、でこれはね、中国の大陸を知る人間にしてみたら結構インパクトがある出来事で、それは単純に中国の人も我慢できなくなったよね、みたいな、その単純な見方だけではなく、いろんな見方が実はできると思ってまして、でね、この話をね、やっぱ聞くには、やっぱり現地に、で住んでる人に聞かないとやっぱまずいなと思いましたよ。で、一応、武漢に住んでた熊太郎さんも日本に戻られましたんで、そうすると今大陸にいる、スピーカーの人って一人しかいないんですね。で、今回は、中国は西安市ですね。にお住まいの、中島さんに、お越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。中島です。
ご無沙汰してます。
ご無沙汰してます。
元気にしてますか？
はい、だいぶ元気ですね。
でも、西安も、ちょいちょいロックダウン的なことやってますよね。
そうですね。はい、西安、今年に入ってから、自分が経験してるのはもう3回目です、ね。はい、
まあ、変な聞き方になるかもしれないですけど、はい、そんだけそのやってると、またかみたいな感じになります？
なりますね。あ、基本的に、はい、住んでるところ、まあ、マンションとかがロックダウンされることはあまりないんですけれども、うん、はい、遊ぶところ、例えば、はい、モールとか、はい、あとカラオケとか、あと映画館とかが少しでも感染者増えてきちゃうと、ええ、閉鎖されちゃうんですね。はい。なので、まあ、いつも通りの生活といいますか、うんうんうん、娯楽が奪われてしまうんですよ。
なるほどですね。
はい。こちらの、まあ、政府の、まあ、こだわりかなんか知らないんですけど、はい、ずっと中国って、世界の他の国と比べて、はい、コロナゼロ対策みたいなのやってるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
意地でもコロナゼロをコントロールしようみたいな、うん、そういう、まあ、方向性なんで、
はい、
ちょっとでも感染者が増えると、例えば、西安のどこどこの区が、高リスク区になってますみたいなアナウンスが出て、
なるほど。
でそこの区 の、 飲食店とか、先ほど、まあ、言ったカラオケとか、
はい、
まあ、映画館とか、そういう、まあ、施設が全部閉鎖されちゃうんですね。
学校とかもですか？
学校もそうですね。
お、
はい、オンライン授業になったりとかしてますね。
じゃあ職場もやっぱりもうリモートワークしてくださいみたいな感じになるんですか？
そうですね、はい、
そうすると、まあね、一時に比べると、まあ、随分その中国の国の外にね、生産拠点で、まあ、移してる工場も結構多いと思いますけど、はい、まあ、とはいえ中国ってやっぱ世界最大の工場じゃないですか、
はい、
それ当然その生産現場への影響ってやっぱ半端ないですよね。
もうバチクソ影響出てます
ね。iPhone のアッセンブリーの工場は台湾の鴻海ですかの下請けフォックスコンっていうね工場が、
はい、そうです、ね、はい、
あれでもあったじゃないですか、すごいの。
すごいのありましたね。はあ、従業員がもう高リスク区域なんで、
はいはい、
地元に帰ってくださいと、
お、
まあ、そういうアナウンスが出て、
うん、
でじゃあ帰るにはどうしたらいいのっていう、
はい、
まあ、もちろんそういう疑問出てくるじゃないですか、それに対してフォックスコンが出した答えが、
はい、
自分で何とかしてくださいって
丸投げ、
はい、飛行機のチケットを従業員のために買ってあげるでもなく、
はい、
だから従業員が何万人規模の従業員が、
はい、
徒歩で自分の地元高速道路を歩いて帰るっていう現象が起きて
る。そう、マジで、
はい、
何それ。
しかも結構寒い季節の中、
はい、
歩いて帰ることになるんで、
はい、
まあ、道沿いに心優しい、まあ、農家の方とかが、まあ、お水とか食べ物とか配ってるっていうのも、そういうこともありますね。
いやー、それちょっとえぐいっすね。
はい、で最終的には、
はい、
さすがにフォックスコンの方も、
ええ、
まあ、今いろいろ情報出回るの早いじゃないですか、
うんうんうん、
でそういう、まあ、世論に耐えられなくなって、
はい、
ちょっとバスで送ったり知らしたのが、まあ、先月ぐらいですかね。
あ、そうなんですか。
はい、
いやー、それはちょっとえぐいな。それはちょっといくらなんでも、
だから何百キロ歩いて帰ったっていう人結構いると思いますよ。
何百キロ、
はい、
普通歩くと10キロ1時間ぐらいのイメージじゃないですか。
いや、もうそんなレベルの話じゃないですね。
ねえ、何百キロでしょ。
地元遠い人が結構多いんで、
わあ、もう絶対でもそんな人帰ってこないですね、工場にね。
そうですね、もう工場に一回こんなことされたらもう帰る気ない
ですね。ねえ、絶対そうですよね。
はい、
もともとフォックスコンの工場って本当にアップルのその いろんなその指示がね、細かくて、
そうですね、
はい、はい、他の工場に比べればすごい大変なんですけど、それも賃金良かったですよね。
いや
そうでもない
なんですけど、
はい、
オプスコンの間でも、
ええ、
うん、まあ、いろんなあの人が、まあ、就職してるんで、
はい、
例えばあの今年の iPhone14 の発表の前とか、結構あの、まあ、うーん、情報規制というか、
ええ、
工場内で、まあ、情報をリークしたら、
うん、
まあ、何十万元の罰金が出ますよみたいな、
う
ん、そういう、まあ、規約があるんですけど、
はい、
それを無視して、
はい、
あの他の、あの、まあ、なんていうんですかね、インフルエンサーたちに情報を打って、
ええ、はい、
もう例えば罰金が20万元だとしたら、
はい、
インフルエンサーに、
はい、
新しい iPhone の情報とか、まあ、そういうのをリークすれば、
うんうん、
何百万元ともらえるんで、
そっか、ペイできちゃう。
あんまり気にしない人が多くて、
はあ、
バンバンリークされてます
。
フォックスコンっていう会社自体結構おかしいと思うんですよ、
ね。はいはいはいはい。なるほど。
そこに罰金っていう制度を設けるよりも、
うん、
あのよく社員の方が教育した方がいいんじゃないのっていう。
いや、それその通りですね。対症療法じゃなくて根本治療をした方がいいってことですよね。
ですよね。
いや、確かにそれはおっしゃる通りですわ。
はい。
だけどまあ、やりたがりますけどね、そういう対症療法みたいなものをね。
はい。
で、特にお金見せつけるとね、あの、割と現実的に考えるんで、中国。
まあまあまあまあ、
そうですね。なるほどですね。でね、ちょっと中島さん、今ね、西安に住まわれてて、
はい、
で、まあ、僕が持ってる、まあ、ささやかな常識で言うと、あまりその中国に住んでる人に政治的なことは聞くなと。で、はい、まあ、中島さんの場合は、まあ、まあ、言ってしまえば、ね、おじい様が、まあ、いわゆる残留孤児だったんですよね。
そうですね。
なので、はい、まあ、他の中国のね、大陸の人に比べてちょっとポジション違うのかもしれないけども、まあ、それでもやっぱり、
はい、
まあ、一応ね、あの、大陸にも住んでおられるわけで、あんまりこういうこと聞くのがふさわしくないのかもしれないけども、ただ、やっぱりああいうニュース見てるとね、一体全体今大陸はどうなってんだと、
はい、
で、
はい、
本当のところどうなんだというのを、どうしてもちょっと僕知りたいんですよ。
なるほど。
はい。なので、話せる範囲で構わないんで、ちょっとね、今、実際その今で、はい、起こってるデモ、これがなんで今許されてるのか。まあ、それもちろん、中島さんの想像でいいんですけど。で、あと、
はい、
その、実際人民たちは、どんなふうにそれを見てるのか。ちょっとね、その辺をレポートしてもらいたいんですよね。
はい、わかりました。
はい。
自分の、あの、あくまで自分の意見で。
もちろん、もちろん。
はい。
全然、ね、あの、むしろ、あの、中島さんの世代、まあ、中島さんは今年30
ぐらいですね。
ですね。なので、それぐらいの、まあ、言ってしまえばすぐ若い世代の人たちが、こういったものをどう見てるのかってすごく知りたいですね。
はい。
はい。
わかりました。では、まず、あの、おそらく、
はい、
あの、まあ、他の人たちが憶測するようなことだと思うんですけれども、
ええ、
今回、あの、まあ、国内、中国大陸で、あの、まあ、デモが起こることなんて滅多にないじゃないですか。
はい。
言うてしまえば。
はい。
で、今回、あの、上海、北京、
うん、
という、あの、2カ所、結構、はい、まあ、重要な都市ですよね、
はい。そうですね。
で、デモが起きたことに関して、おそらく、あの、まあ、共産党が、あのゼロコロナ対策をやめるためにだとか、
うん、
あるいは不安分子をあぶり出したいとか、
うん、
そういう理由で、
うん、
まあ、裏で糸を引いてこういうデモを起こしてるんじゃないかってい
う
意見が多分多いと思うんですね、
はい、
外国の方から見て
完成デモ
自分が、はい、でも自分が思うのは、
うん、
それはちょっとあの違うのかなと思いまして、
はいはい
はい、あの外部に対するデモ例えば、
うん、
あの日本の首相が、
はい、
まあ、靖国神社に行きました。で、あの、中国大陸の方で、あの、日本のメーカー、
うん、
例えば、あの、ソニーとか、あの、まあ、日本車も結構走ってるんで、
はい、
そういう対日、反日のデモが起こるってことは、
うんうん、
まあ、過去結構あったんですけれども、今回、あの、北京、上海で、
はい、
言うてしまえば、あの、まあ、国内の政策に対するデモだったんですね。
うん、はい。
このデモの、あの発端が自分の考えでは、
うん、
あのまあ、ウイグルっていうところは知ってますよね。
あります。はい。あの、理解します。
はい。今年に入ってから、
はい、
あのロックダウンが一番長く発生した箇所ってウイグルなんですよ。
なるほど。はい。
はい、6月から、まあ、9月までずっとロックダウンされてて、
はい、
結構あの厳しく。
で、
あの、まあ、ウイグル地区の人の生活もちろん影響を受けますよね。
はい。
で、あの、他の地区もいろいろ、まあ、ロックダウンとか発生してるんで、
ええ、
国民全体のストレスが結構ピークにまで達してたわけなんですよ。
なるほど。
で、そこで起きた事件っていうのがありまして、
はい。
ウイグルのマンションで、火事が起きて、
ええ、はい。
で、ロックダウンされてるがため
うん
に、
うんうん。
消防車
うん。
がタイムリーに駆けつけられなかったっていうのがあり
おお、
ま
はい、
して、
はい。
それで10名ほど、死亡してしまったんですよ。
おお。
で、今回、上海では
い。
デモする人たちが掲げてる、スローガンが、
うん。
ウイグルの人たちを無駄死にさせたくないなんです。で、みんな、本音を言うと、ロックダウンなんて意味がないって分かってるんですよ。
そうですよね。そりゃそうですよね。
世界の他の国が
うん。
ロックダウンなんて全然してないの
う
に、
んうんうん。
コロナによる死亡者は年々減ってき
う
てるじゃないですか。
んうんうんうんうんうん。
だから、ロックダウンそもそも意味あるのっていう意見が、そういう意見があって、で、その他に、今年、ニュースでよく耳にするんですけど、ロックダウンとか、あと毎日 PCR 検査とかやってるんで、そのためにお金が15億元ぐらいかかってるんです。で、その、PCR 検査とかが本当に、意味があるんだったら、国民納得すると思うんですけど、実際起きた、いろんな事件が相まって、例えばなんですけど、PCR 検査のキット、これが、品質合格してないと、PCR の結果なんて意味ないじゃないです
そうで
か。
すね。
陽性か陰性なんか、正確な結果が出ないんだから。で、最近よくニュースに出てるのが、どこどのこの会社の PCR キットが、品質的に、ちょっとダメでしたっていうニュースがよく出てるんですよ。
それは
だから、
ごめんな
こ
さい。
れ、
中国国内のニュースで取り上げられているんですか？
そうですね。だから、国民からすれば、じゃあ、何ヶ月もこういうロックダウンされてきて、毎日 PCR 検査してきたのに、そもそも PCR のものが、ちょっとまずいんだったら意味ないんじゃないかっていう、
なるほどですね。
こういうちょっとネガティブなニュースが立て続けに出てきてるので、ちょっとみんなストレスが溜まりすぎて、デモに発展した。
ちょっと質問一つあります。さっきウイグルの、そういった、火事でしたっけ？助けに行けなくて、亡くなったっていうことで、で、ウイグルの人たちのことを思って、上海とか北京の大都市圏で、デモが起こったってことなんですけど、そもそもウイグル地区の、ポジションって、中国国内、ないし中国の人にしてみると、結構微妙な、ニュアンスがあるじゃないですか。
いや、それは国際的に見ると、多分ウイグル地区の人が虐待されてたり、共産党に洗脳されてた
そういう、
りっていう、
報道されてますね。
そういう話ありますよね。でも、国内の、自分の体感からすると、周りの友人にウイグル地区の人も多いんで、よく話伺うんですけど、それ、国外が報道してるようなネガティブさはないと。
ほう、はい。
向こうの人は普通に暮らしてるし、もう強制的に共産党に従わされてるみたいな感じはないんですよ。
なるほどですね。
向こうの人も、普通に生活できてお金が稼げればいいみたいなスタンスなんで、
それは現実論としてありますよね、当
だから、ウイグル地区がとかそういうことじゃなくて、
然。
今回そこをちょっと、波形口にデモが発生してるっていう感じです
な
ね。
るほどですね。いや、そこ、今のね、お話ってすごくいいポイントがあると思ってて、要するに、我々よくね、メディアから、聞かせる話、よく言う、西側諸国がとかね、西側の我々はっていう枕言葉がよくつくんですけど、それってイコールフィルターにやっぱりなると思うんですよね。で、まさにウイグルの報道、どこまで本当か嘘かは別にしてね、あるいは見方によって相当変わるんでね、取材する相手によって変わると思いますし、それはともかくとして、一応物事の見方2つあって、事実は2つあって、見方によって見えてくることところが違うよと。これ結構大事なポイントですよね。
そうですね。
わかりました。じゃあ、ちょっと続けて、デモの話をちょっとお聞かせいただければ。
で、上海、北京の方でデモが発生して、で、今、だんだん収まってきてはいるんですけれども、そういったデモを受けて、国内では、ロックダウン解除する、今後はコロナに対して、もうそれほど、厳しく取り締まらないっていう動きが出始めてますね。
そうなんですね。
一番最初に、解放されたのが広州。実験的な地区という意味で、おそらくもうこれ以上ロックダウンとかそういうのが発生することはないと思います。
そうなんですか。
で、その次におそらく北京、上海と大きい都市の方で解放されていって、内シアみたいな内陸の方はもう少し時間かかるとは思うんですけれど
な
も、
るほどです
最
ね。
終的には、日本みたいにもうそれほど気にせずに、コロナと共に生存していくみたいな形になると思います。
なるほどさ、それはもう、ようやくですよね、本当に。
そうですね、2年かかりましたね。
ね、いや、まあ、それはね、日本も、あんまり偉そうなこと言えたあれじゃないんですけど、まあ、ね、言ってしまえば東アジアの国共通のね、まあ、中国、日本のみならず、まあ、韓国も先日ね、開けたばかりですし、台湾もね、先月、まあ、開けたばかりっていうこともありますんで、まあまあ、ある意味では共通してる、その考え方なのかなと思いますけど、まあ、それにしても中国の国が、こう、解放に向かうっていうのは、まあ、結構これインパクト大きいですね。いい意味でも悪い意味でもね。そうするとですね、どうですかね。カレンダーを考えると、5月に、まあ、中国にもゴールデンウィークありますよね。
そうです
そ
ね。
のあたりが目処になり、そうですかね。
いや、自分はもっと早いと思っ
あ、
て
もっと
て、
早い。おう。
春節が1月にあるじゃないです
はい
か、
はい
旧
はい。
正月。それに合わせて、多分全国では
い。
開放されると思います
マジ、
よ。
そんな早いの？
一番人が流動する時期って春
はい。
節じゃないです
そうです
か。
ね。
そこさえ、クリアしてしまえば、OK だと思うんですよ。
なるほどですね。考えてみたら、その春節の休暇って、ね、中国の人ってほら、もう民族大移動して、まあ、一斉には田舎に帰るの、まあ、本当に楽しみしてますよね、皆さん。
そうですね。
で、それがここ3年、4年、まあ、3年ぐらいですか。結局コロナのおかげで、まあ、田舎にも帰れないよと。
そうで
まあ、
すね。帰ろうとしても、例えば、西安からウイグルに、うちの同僚が帰ろうとして、で、西安が春節、ちょうど春節のシーズンに、高リスク区域っていう定義をされたら、地元に帰るのに、まず帰って隔離されないといけないんですよ。3日間とか5日間とか。
なるほどっ
で、
すね。
春節の期間もプラスして、で、帰ってきてから西安でも隔離があるんで、その
はあ。
隔離期間を合わせて、有給取らないといけないんですね。そんなに有給ってないじゃないです
ないっす
か。
ね。
だから、もうやむを得ず帰れないっていう状況が結構続いてるん
あ、
で、
そうなんですか。
だから来年の1月にもし解放されると、もうコロナの感染者数がすごいことになると思いま
いや、
す。
そりゃそうですよね。
でも、最終的に死人が出ないっていうことであれば、お国としては OK だと思う
な
の
るほど。
で。
まあまあまあ、それはもちろんそうです。何かしら病気にはなるわけであって、で、最終的にはね、それで人は死ななきゃまあいいわけですからね、ある意味ではね。
そうですね。
聞いたところによると、PCR のやり方をなんか変えるんだっていう話があるんだって聞いた覚えがあるんですけど、なんか今やり方って、集団で10人とか20人ぐらいで集まって抗体を集めて、それで陽性になると、その集団がなんか隔離されるみたいなこと聞いたことあるんですけど、そんな感じなんですか？
そうですね。まさにシーアンがそういう感じでやってて、
そうなん
で、
だ。
上海とかは、もう結構早い頃から、自宅まで、PCR キットが配られて、自分でそれをやって、回収カゴに入れていくっていうシステムだったんですけど、シーアンはもう、例えばマンションの1棟の住民が朝、100人ぐらい列に並んで、で、PCR 検査をやってくれる人が喉をつついて、で、10人ぐらい1つの、カプセルに結果を入れて、結果待つみたいなシステムだったんですね。
すごい。
で、その PCR 検査する人も、お金かかるじゃないですか。ボランティアじゃないわけだ
もち
し。
ろん。
で、そういうところに、先ほど話した15億元が使
な
われ
る
るっていう
ほ
ことなんですよ。
ど。なるほどですね。
で、自分の経験なんですけど、最初の頃は、喉つつくやり方も結構真面目にやってて、結構奥までつつかれて腹立つなみたいなことだったんですけど、今月に入ってからですね、急に PCR 検査やってくれる人のレベルが低くなって、本当に歯のところでちょっとなぞったぐらいでもう OK みたいな。それ絶対意味ないよねっていう。
なるほど。形だけ整えると。
そうなんですよ。
は
それで結果問題ありませんでしたよって言われて
あ。
も不安が残るじゃ
そ
ない
れ
では す
そうですよね。それはそうですね。
めちゃくちゃですよ。
なるほど。ただまあね、PCR のその分母、検査を受ける人の分母が減らないと、当然陽性者の数も減らないわけで。だからまあそこは、まあそういう、まあ何かしら意図が働いている感じはしますよね。
僕らでお金は絶対流れてると思うんです
そ
よ。
れはそうですよね。それはもちろん、それはそうです。どこでもそうです。で、そこで一つまあお聞きしたいのが、まあ日本でもそうですね。やっぱこの数年、3年から4年ぐらいコロナでずっといろんなことが変わって、まあ人間のね、行動パターンで変わるとそれが習慣になるわけですよね。で、その最たるものがマスクだったりすると思うんですよ。日本の場合は。ぶっちゃけね、道歩いてるだけでマスクしようがしまいがあんま関係ないじゃないですか。
そうですね。
ね、で、まあ、ね、日本の場合は花粉症があるので、ずっとね、やっぱりその間マスクしてる人は結構多いんですけど、まあ、それもあってマスク好きの まあ、国民だなんて思われてるところがあると思うんですけど、中国の場合は、その毎日その PCR の検査をやってですね、それでその陰性じゃないと、例えばその、まあ、デパートとか買い物行けないよとか、あるいは、その地下鉄、いわゆる公共交通機関使うのもなかなかうまく使えないよとか、まあ、そういう、まあ、縛りがあるわけ
ありますね、
で、ね、で、ただ、まあ、こうやってその、じゃあ国をオープンしますよと、もう一回リスタートしますよと、リオープンしますよってなった時に、その3年から4年ぐらい、その、やってきた人間の習慣とか行動って、なかなかちょっと変えるのも難しいんじゃないのかなという気も、まあ、我々日本人の行動を見てるとするんですけど、実際、中国の人たちはどうですかね、その辺は。やっぱり、すぐアダプトしちゃうもんなんですかね。
いやー、その辺は多分日本人の、
ええ。
まあ、感じと同じだと思うんですけれ
な
ど
るほどです
も、
ね。
まあ、急にオープンになったからといっ
う
て、マスクをつけないっていう人は、
ん。うん。
あんまり増えないと思いますね。
なるほどですね。
はい、やっぱりコロナって、どれだけ軽症であっても、まあ、後遺症が残るじゃないですか。肺とかに。それを避けるために、公共機関とか、まあ、地下鉄とかそういうところで移動するときには、絶対マスクつけると思いますよ。
なるほど、なるほど。そこは残るよと。
はい。残りますね。はい。
あと、世代間でもどうですか？結構温度差ありますかね？
あります。老人とか、結構年配の方は、マスクつけるのを嫌がりますし、若い人は、もう、ここ2、3年で、まあ、習慣になってるので、マスクそれほど嫌ってる人いないと思いますね。
ああ、そうなんだ。
はい。
なるほどね。日本だとね、マスクをつけることを、まあ、顔パンツなんて言ってね。そういうふうに、マスクなしに外歩くのって、なんかパンツ履かないで外出するようなもんだみたいなことを、感じてる人も、まあまあ、中にはいるようでして、まあ、それは一つの考え方なんで、まあいいんですけど、中国の人にも、中にもそういう人も中にはいるよっていうことです
まあ、いると思いますね。で
か。
も、ほとんどの人が、まあ、バスとか地下鉄とかモールとかに入るときに、マスクつけてないと入れてもらえないんで、
物理的にね。
それが習慣になって、まあ、つけないといけないみたいな感覚に残ってる人が多いと思うんです
なる
よ。
ほどですね。そうするとですね、例えば、まあ、日本でもよく話題になりますけども、例えば、まあ、僕野球ね、好きで、まあ、野球観戦も行くわけなんですけど、例えばプロ野球の試合見に行きましたと。で、今、声出し禁止だったりするんですね。で、あるいは、まあ、必ずマスクつけてくださいねとか。で、少し前までは、場内でその飲食は禁止だったりとか。まあ、今は OK になりましたけど、まあ、そんなことがあったりするんです。あと、まあ、声を出してもいいけど、歓声上げてもいいけど、マスクをつけて、場内に入る人間は必ずその収容人数の半分以下にしなさいみたいな、そういう、まあ、一応レギュレーションがあるんですよ。中国の中ではそういう、いわゆるその、ライブスポーツ、まあ、ライブスポーツですね。まあ、そういったその会場とかでの、まあ、イベント多々あると思いますけど、その辺ってどうなんですか？
その辺も、まあ、日本とほとんど同じですね。
ああ、そうなんですか。
ライブハウスで、まあ、コンサートやるとかになっても、まあ、収容人数制限入りますし、マスクの着用は絶対に必要です
ほう。
し、はい、まあ、飲食に関しては、
ええ。
まあ、各所違うと思うんですけど、まあ、自主的にみんな、食べないっていうのが多いですね、今。
自主的に。
はい。
なるほどね。
みんなが食べてない中で一人だけ食べてたら白い目で見られるじゃないですか。
そう
それ
ですね。
が嫌で、みんな自主的にやってると思いますね。
はあ、なるほどですね。
はい。
これは、まあ、大陸と日本で、まあ、全然違う、文化違うんですけど、ひょっとしたらそういうソーシャルプレッシャーというか、それ感じながら生きてるのって意外と似てるかもしれないですよね。日本と中国って。
そうですね。結構似てますね。
ねえ。まあ、その辺ね、中島さん本当に、その日本と中国の両方の文化というか、よくご存知なんで、多分今さ、そういう回答いただいたと思いますけど、でね、その、まあ、デモの話また戻りますけども、これってどうなんですかね、沈静化していくんでしょうか。特に香港、一番まあ、ある意味その、ここね、コロナの前から、一番まあ、抑圧されてるエリアっていうと、まあ、我々イメージ、やっぱ香港なんだと思ってるんですけども、この辺の活動っていうのは、沈静化するもんなんですかね。
デモは、まあ、発生した時点で、まあ、主導者が逮捕されて、もう翌日からその動き一切なくなるんで、
そうなんですか。
はい、それが、まあ、何日間も続くっていうことはほとんどないんですよ。
ああ、そうなんですか。
はい。声を上げる人はいますけど、街中に出てデモ行進する人はいないです。
ああ、そうなんだ。
本当に上海とか北京で、
ええ。
デモをした人は、決死の覚悟でやってると思うので、
なるほ
もう
ど。
すごいと思いますね。
そういうデモをやろうと思う人ってどういうプロファイルの人なんですかね。
ですね、今回、
はい。
自分が聞いた話では、上海の方は、若い世代の人が多いって聞きます
ほう
ね。
ほうほうほう。例えば、そのバックグラウンド、要するに、例えば学歴であったり、家庭環境だったり、なんか特徴あります？
上海の方
はい。
が大学生が主導で、
うん。
北京の方
はい。
は結構年配の方の方が
はい。
デモを主導してたっていうのを聞くんで
ああ、
すけど、詳
そうなんで
細は
す
ちょっと分かってないです
ね。な
ね。
るほどですね。やっぱ
で
り
もそうです。
政治的な思想の背景ってあるんですかね。
今回それもちょっと言われてるんですけど、
うん。
今、デモが起きた、日付がちょっと悪かったと思うんです
は
が、江沢民が亡くなったじゃないです
あ。ああ、は
か。
い、
はい、で、江沢民が亡くなって、すぐにコロナの政策とかも変わったの
はい、
で、
確かに。
そこでちょっと関連性があるのではないかっていう憶測
うん。
は出てるんですけど、
はい。
陰謀論ですよ
まあ
ね。
まあまあ、そうですね。陰謀論の一種ですね。所詮はね、それは。なるほど
あま
で
り
す
関連性はないと思い
ね。
ます
なる
ね、
ほどですね。
自分の意見として。
まあ、あくまでもその中島さんの周りでの話で全然構いませんけども、そのデモに関しての、その中国の人民の見方、要するに、まあ、好意的なのか、何やってんのかなと思ってるのか、どんな感じですかね。
いや、一般市民はもうよくやったと思ってると思いますよ。
あ、そうなんですか。
このデモによって、オープン化が、コロナゼロの対策の廃棄が早まったということであれば、もう大賛成です。
なるほどですね。まあ、それはそうですよね。わかりました。なるほど。とはいえね、まあ、これは、ちょっと考えすぎなのかもしれないけども、言うても相手はほら、中国の共産党政府なわけじゃないですか。で、まあ、なかなか一筋縄じゃいかないですよね、ここは。
デモで共産党を潰すとか、そう
ええ。
いう考えは全くないと思うんです
な
ね。
るほど、なるほど。
自分の嫌な政策が一つ潰れればいいっていう感覚だと思うんですよ。
なるほどですね。なるほどですね。共産党政府も、まあ、変えるのもやぶさかじゃない、ある意味ではタイミングを図ったところもあると。そんな感じですよね、これ。
デモによって共産党の、政権が移り変わるとか、そういうことは絶対にないと思
ない
う
で
ん
すよ
で。
ね。それはそうですね。そんな甘いもんじゃないですよね。まあ甘いもんじゃ怒られちゃうけ
い
ど。
や、難しいと思います
ね、
よ。
そんな簡単じゃないですよね。わかりました。ありがとうございます。やっぱね、やっぱ日本で今報道されてる内容だけだと、こういう話なかなかちょっと聞けないですし、また見方がね、いや、ほんと見方がね、やっぱり一面的というかね、やっぱそうなっちゃうんですよね。なので、すごく、こういう現地の方の話を直接聞くのは、すごく僕個人、僕はチャイナウォッチャーなんで、やっぱり、すごく、やっぱり楽しい勉強になりますね。ありがとうございます。
い
は
えいえ、
い。
とんで
ま
もない
た、ち
です。
ょっと引き続きいろいろお話を聞かせてください。よろしくお願いします。
はい、お
あ
願い
り
し
がとうご
ま
ざいます
。
す。